上一、巻第十五。さて、御朱印集の巻第十五から二十、つまり最後までは、象の歌が一から六まで置かれています。残念ながら、歌数の多い割には、濃度の薄いのが難点ですが、見どころがないわけではありません。まずは象一から、月の歌を三つばかり、シリーズでお送りしてみましょう。もろともに、長めし人も、我もなき。宿には一人、月やすむらん。もろともに、長めし人も、我もなき。宿には一人、月やすむらん。藤原の長い家。二人で一緒に、眺めた人も、私ももういない。その屋敷にはただ一人、月だけが住んでいるのだろうか。もはや私のおせっかいもいらないでしょう。かつては二人で月を眺めた。そうして恋に夜を明かしたような屋敷さえ、今ではあなたはいない。私もいない。ただ月だけがポツンと澄み渡っている。まるで月だけが今も変わらず、そこに住んでいるように。つまりはそれだけの和歌ですが、言葉書きを読むと、恋人はすでに亡くなってしまい、私もその館を訪れるべき意味をなくしてしまった。その侘しさを歌ったものであることが知られます。今はただ曇りの月を眺めつつ、巡り合うべきほども知られつ。今はただ曇りの月を眺めつつ、巡り合うべきほども知られつ。陽明門院。今はただ雲のあたりの月を眺めながら、巡り合えるかどうか、それさえもわからない。曇りは雲のいるあたり、つまりは空や雲そのものを指す言葉ですが、同時にそこには宮中、つまり雲の上の人々の住まう場所というイメージが内包されていました。この和歌も実は宮中に対するイメージを持って読まれたものですが、かといってただ空を眺めて隠れそうな月に思いを委ねて、再び会えるかどうか、恋に煩うような日常の感性に委ねても、何の障害もありません。それはつまり、この和歌が、宮中への憧れを重ねながら、あくまでも月を眺めた心情を表にして、二重唱を奏でているからに他なりません。そうであればこそ、私たちはこの和歌をただ身近なイメージで捉え直すことも可能なわけで、そのような心理的な共通項がなければ、過去の遺産だろうと伝統を振りかざそうと、生きた足としての価値など微塵もなくなってしまうことでしょう。曇る夜の月と我が身の行く末と、おぼつかなさはいずれ増されり、曇る夜の月と我が身の行く末と、おぼつかなさはいずれ増されり。藤原の道綱の母。曇りゆく夜の月明かりと私の未来と、頼りなさはどちらの方が勝っていることでしょうか。藤原の道綱の母というのは、まさに藤原の道綱の母親にあたる人で、女性の名称はこのような扱いが非常に多いのが当時の社会事情でした。かといって名称のしっかりしている方が扱いが上であるというのは今の価値観には過ぎませんけれども、この人の名前は生真面目な学生なら知っているかもしれません。 それは西暦1000年よりもわずか前、975年頃に完成したとされる蜻蛉日記を執筆し、かの源氏物語にすら影響を及ぼしたとされる日記文学の代表作品の作者として今日に名を残している人物です。それはさておき、読まれた状況は今は顧みず、和歌の内容だけを眺めることにしましょう。雲に隠されては照らし出す月明かりの、次第に曇りがちに閉ざされていくような不安は、自らの未来へと重なり合い、おぼつかない心細さばかりが、ストレートに伝わってくるのではないでしょうか。あるいはすでに雲に覆われていて、月明かりがかすかに、その向こうから、その存在だけは知られる。そんなイメージで捉えても構いませんが、曇る夜の月という表現に、曇りの中にようやく月の姿が確かめられる状態を描き出せればよいのです。今日とは違って月が隠れてしまえば、明かりにも乏しく、闇に怯えながら生きるような平安時代の生活に、わずかばかりの想像を羽ばたかせるとき、そのおぼつかなさはどれほどのものか、心に伝わるものがあるのではないでしょうか。それはこの和歌が極めて率直に思いを述べているせいでもあります。もし技巧性が勝り、虚飾が下手な眉でも描いてみせたなら、この和歌の本質は損なわれてしまうでしょう。語りかけるようなまっすぐで訴えるから、私たちもおぼつかなく感じるのです。次は増3から、藤原高遠、949から1013の和歌を。彼は笛の名士でもあり、藤原近藤のいとこでもあった人物です。恋しくは夢にも人を見るべきに、窓打つ雨に目を覚ましつつ。恋しくは夢にも人を見るべきに、窓打つ雨に目を覚ましつつ。藤原高遠。恋しいならば、せめて夢だけでもあの人を見たいのに、窓を打ちつける雨の中、眠れもせずにいるのです。窓打つ雨に思いを馳せる。ただそのくらいの表現が、古からの大和言葉では成り立たず、大陸からの漢語の影響のもとに、ようやく獲得されたものであることを実感することは、おそらくは仙人じみた修行か、勤勉な学習が必要です。もちろん、理解だけなら誰にでもできます。それは、言葉面の作業に過ぎませんから。けれどもそれを恋人への思いから眠れずに、苦しくも打ちつける雨を聞きながら、心は泥んこのた打ち回るような、そんな飛び込め青春みたいな和歌に仕立て上げたのは、紛れもない大和の心です。それはさておき、恋しくて恋しくて、せめて夢の中だけでもあなたを見たいと願ったの。それなのに雨は窓に打ちつけて、私は眠れないで、いつまでもそれを聞いていました。この意味を受け取るのに何か差し障りがあるでしょうか。お勉強をしなければ理解できないようなことが記されているでしょうか。まるで現代にでもある送信できない落書きみたいな、千年の歳月を軽やかに超える和歌になっているからこそ、私たちの口ずさむようなワンフレーズにさえなれるのです。もしこれが解読困難な考古学の呪文であったとすれば、 私たちの唱えるこの和歌も、取るに足らないサンプルへと陥ることでしょう。幸か不幸か、八大衆の和歌は、芸術至上主義よりも生々しい、詩としての喜びに溢れているようです。それだからこそ、私もつい、このように紹介をしてしまうのです。教育カリキュラムに殺されかけた、あなた一人を救い出すために、気分転換。次は、造語から一つだけ。春くれど、消えせぬものは年を経て、頭に積もる雪に像をありける。春くれど、消えせぬものは年を経て、頭に積もる雪に像をありける。火山陰魚星。春が来たけれど、溶けて消えることのないものは、生きていく年月を重ねて、私の髪に降り積もったような、真っ白な雪ばかりです。春が来たのに、私の白髪は、もう溶けて消えることはないのでした。こんなわびしさをさりげなく記したような、七七さんの落書きみたいな悲しみは、ここでもまた、不思議なことに、国を治めるほどの高貴な存在から生まれたものなのでした。この和歌は実際は、古今和歌集の糞屋の安秀の和歌に基づいていますが、ただ思いのままに探索して、春の日に綴られた一筆書きみたいに、私たちには思われるのではないでしょうか。それだからこそ、優れた和歌なのですけれども。蔵六、巻第二十。さて皆様、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日一日、楽しいことでもありましたでしょうか。私はただ、いつものグラスを傾けながら、ただ黄昏の中に悲しく浮かぶ、三日月みたいな心細さに、打ちのめされながら五週一週を紹介しているような不始末です。それならそれで、今さらどうでもよいことなのですが、さて、五週一週の構成が、もし、後続の直線和歌集の参考になったからといって、ほとんど低たらくと言えるような、構成力の欠如は明らかです。最後にだらしなく像をまとめ上げ、像の最後には、大和の神を称えるべき、神義、仏教に関わる釈教、それから和菓子のおまけみたいに加えられた徘徊歌が、ざっくばらんに収められているばかり、到底称賛すべき方針とは思えませんが、個々の和歌に取るべきところがないわけではないことは、これまでも見てきた通りです。皆様はむしろ、これまでの和歌と遜色もないのに、なぜに試練なる酔っ払いは、この週を足ざまに言うのか、いぶかしげに思うかもしれませんが、要は密度の問題です。アンソロジーとしての価値は、個々の和歌の価値とはまた違うもの。ただそれだけのことですが、ここでは締めくくりの巻第二十から、徘徊歌を一つだけ紹介して、この五週一週を離れることにいたしましょう。こんな素直な可愛らしさで遊んだような和歌は、現在に至るまでなかなかにやるものではありません。そうして、こういうのが本当の詩です。朝のリレーみたいな子供騙し、あれは、偽善と独善からなるアンコロ持ちなのではないでしょうか。 笛の音の春面白く聞こゆるは、花散りたりと吹けばなりけり。笛の音の春面白く聞こゆるは、花散りたりと吹けばなりけり。読み人知らず。笛の調べがことに春に面白く聞こえてくるのは、花は散った、花は散ったと吹くからなのです。この和歌の面白さが母音にして、あいあいとなり、あといを繰り返す第四句の花散りたりにあることは言うまでもありません。花は散ってしまったよという表現が言葉のリズム遊びと戯れて、まるで笛の響きへと昇華して聞こえるとき、私たちは計らずも、花散りたり、花散りたり、と、花の真っ盛りにみんなで酒でも飲みながら、
まだ花は散ってねえよ、
なんてはしゃぎして咲き誇る喜びと散りゆく悲しみに身を委ねつつ、けれども今宵、この酒はやはり楽しいし、誰もが笑顔に咲き誇るようでもあるのだし、と手を叩きながら笛の音に興じてしまうような、そんな花見の座興をさえ思い起こしはしないでしょうか。それで言いながら笛の音は面白く聞かれるのに、花散りたりと吹く風はいつしかこの桜の花をすべて花散りたりと散らせてしまう。祭りの夜の不意に空を見上げたような儚さ、寂しささえも密かにそっと織り込みながら、表面ばかりはどこまでもただおかしく戯れながら、花散りたり、花散りたりと歌うのでした。そうであればこそ、この和歌は徘徊歌に収められているのです。それでいて、はしゃぎの向こうの静かな悲しみさえ宿している。懐逆や滑稽に道化師を演じるほどのデフォルメはなく、直線和歌集に収められるべき、ひたむきな心情を宿しているのです。例えばこのようなユーモアと、着想におのぼれたような安いヒューマニズムを、羞恥心のかけらもなく述べ立てたような、僕らは朝をリレーするのだ、のような、読み手の糸がちらちらと舌を出しているような、嫌味な表現と比べるとき、どちらが市場に勝るか、私にはわざわざ比べるまでもないことのように思われるのですけれども、ああいうものを教え込まれたことは、私にとって幼い日の悲しみの一つには違いありません。それは消すことのできない、安っぽい、上辺だけのコスモポリタニズム、あるいは利権を貪るミッキーに通うものがあるようです。つまり一方は詩であり、一方は詩を気取ったものに過ぎません。私は古代をあがめません。けれども現代もあがめません。ただいつの世の人にも共通のもの、喜怒哀楽と結びついた本当の言葉をばかり、探しているだけなのですけれども、どうやら桜もないので、私の心も幾分かすさんでしまったのかもしれません。いずれあなた方は、潜在集よりもっと素朴な表現、つまりは私たちの日常会話くらいの叙し方によって記された、御周囲和歌集のいくつかの和歌を眺めてきたことになるのです。古文のことはあまりくよくよしなくてよいのです。ただ、私の紹介文くらいの意味をかつての言葉で記したくらいのものなのです。ですから、もしその現代文の翻訳を読んで、 それほど難しく感じられないのであれば、大丈夫。あなたはそろそろ新古今和歌集へと足を踏み入れる準備ができたには違いありません。もとより初めの一歩です。けれども、踏み出せばなぜか楽しくて、先へ先へと進みたくなることは、これまでと何も変わりません。あたかもそれは、一歩一歩が苦痛のうちに、理屈めかした陽光を背負いながら、シースポスが、果てなき岩を登らせる苦しみとは、対極にあるようなもの。ただ喜びに満ちて、ありきたりの感性で、共感を受けるものをばかり、私たちは探しに参りましょう。それではまた会う日まで、皆様、しばしのお別れです。終わり。